猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第296回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、なんとか、今日は3月の15日なんですが、はい、ちょっと私もたまたま年休というか、はい、リフレッシュ休暇が、はい、5年に1回のリフレッシュ休暇が取れたもんで、
あら珍しい、
平日なんですけれども、たまたまね、猫好きさんとのタイミングもあって昼間収録ができたということで、
はい、
はい、ありがとうございます。
でありがとうございます。
はい、でまあ実はちょっととある事情でテイク2なんですが、オープニングが
はい ね、まあ、ちょっと
ね、はい、ね、まあしょうがないですね。
今日は、はい、今日私ちょっと外で収録しているの で、ね、はい、もしかしたらなんか外の雑音だったり入るかもしれないんですけど、はい、申し訳ないです。
はい。で、はい、まあ3月も15日半ばということで、
はい。
先ほどちょっと聞いたら花粉絶好調ということで大変そうですね。相変わらず。
そうですね。本当に恐ろしい花粉に。もう、はい。
本当。外出したくなくなるんじゃないですか。
いや、もうめちゃくちゃ外出したくないです、本当。いや、けどなんか、うん、今まで私と旦那とだったら、旦那の方が花粉症激しかったんですけど、はい、今年、旦那花粉症全然出ないんですよね。私だけがいつも以上に激しくて。
もしかして、神奈川と、北九州で、ね、うん、花粉の質が違うとか。
そうそうそう、なんか違うらしいですね、うん、ちょっとテレビで見たんですけど、うん、なんか田舎の方は本当に自然から出た、うんうんうんうん、あの形のままなんだけど、うん、都会はなんかあの都会物質が混じってちょっと形が変形してて、都会の方がなんか複雑だからあの花粉の症状が激しく出るらしいんですけど、いや私はちょっとあの自然の花粉の方が
逆に
厳しく、はい、出てますね。
旦那様は逆にあれですよね、その自然の花粉はあんまり反応しなくなったっていうことなんですかね。
そうそうそう
っていうことですよね、多分きっとね。
そうですね、うん、でもなんか旦那だけちょっとなんかブルーベリーの飴を随時食べてるんですけど、
はい、
もしかしたらその私たちの食生活で唯一違うそのブルーベリーの飴がすごい旦那に効いてるのかもしれないっていう私たちの結論に至ったんですよね。
なるほど、
うん、なんかブルーベリーってすごい、うん、あの花粉とかに効くんですって、聞く人によっては。
そうなんですか、
うん、はい、まあ、なんか、うんうん、目の疲れがその旦那がちょっと激しくて、
はい、はいはい、
その目の疲れを取るのに飴を食べてるんですけど、うんうん、なんか花粉症状に効いてるみたいで、全然鼻かゆいって言ってなくて、2、3日前からもう手遅れだけどあのブルーベリーの飴を食べてます
なるほど、
うん、
そうですよね、一般的にブルーベリーあれじゃないですか、 目とか眼精疲労っていうか目の疲れに効くっていうふうによく言われてますもんね。
言われてますよね、そうそうそう、ね、まさか花粉に効くとは。ちょっとこれから1年間舐めて、うん、来年の花粉に備えたいと思います。
まあなんかその人との相性とかいろいろあるんでしょうけどね。
ね、まあね、うん、あるんでしょうね、うん、
体質との相性とか、あとはね、うん、なんかプラシーボ効果というか、
うんうんうん、うん、
なんか聞いた気、ね、実は全然効果はない、本当はないんだけどうん、うん、精神的に聞いた気になってで症状が軽くなるとかね、うん、よくある話
ありますよ ね、うん、もしかしてそれかもしれないけど、ま
あ、でも そういうことであれば、例えばあれじゃないですか、なんか別にブルーベリーの飴じゃなくても、
うんうんうん、うん、ね、いいかもしれないですよね。
なんかレモンの飴とか何でもいいんで、うんうんうん、聞くと信じて止めれば聞く。
ね、そっち側の方で試してみようかな、うん、じゃあ
なんか好物のものを聞くと信じて、
うん、じゃあ私さくらんぼの飴が好きなんで、
あ、じゃあさくらんぼが聞くと信じて、
さくらんぼでやりますね、うん、そしたらいやいやいや、もう旦那が聞いたなら一応ブルーベリーでやってみます、まあ、
そりゃそうだよね、
うん、その後そうですね、来年ですね、来年、うん、来年からまたじゃあブルーベリーが聞かなかったらチェリー飴で試します、チェリー飴はい
はい
はい、
はい、ということで、
はい、
じゃあ本編いってみましょうか、はい、
はい、
猫のしっぽ、
ソラウミ ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ、ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
全国のコンビニバーの皆さん、クックドゥドゥ牛です。
全国のコンビニバーの皆さん、ほうほうほうほうミヤです。
コンビニチキン大好きな2人が、
はい、
日常に転がっている普通の話をカリッとジューシーに揚げていく揚げ物ポッドキャストです。
はい、毎週水曜日更新しています。
はい、ハッシュタグはですね、カタカナでコンチキでお願いします。
コンチキでお願いします。
俺はコンチキだと思う。
いやいや、コンチキでしょ。
いやいや、俺はコンチキだと思う。
はい、ということでコンチキです、お願いします。
あ
ー、イエイ、バイバイ、セイクセイク
さあ
ここまで使おう。はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、はい、
今週の本編は、
はい、
これまた季節柄というか、
はい、
恒例の、
はい、
ちょうど今日は3月15日で1日過ぎてしまいましたが、ホワイトデーの話ということでですね。
はい、
で、猫好きさんいかがでしたか、ホワイトデ
ー。もう、はい、
大量にお返しが来たんじゃないか。
ねえいや、もう今年そう、いつもホワイトデーはゼロか、
はい、
うん、
1
なんですよね。旦那がくれるか、
はいはいはい、
そう、か返してくれるか返してくれないか、
はいはいはい、
なんですけど、
はい、
今年はまあ私もいつもより多くいろんな人にあげたっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、まああげても大体帰ってこないのが普通だったんですけど、うん、今回は知り合いから4個帰ってきました、
う
ん、
お
ー、いや、もうなんか私の中で大豊作で、
豊作じゃないですか。
いや、びっくりです、うん、本当に、はい、友達の甥っ子、
はい、
私の実の父親、
はい、
うん、とあと知り合いの男性へ、はい、まあ、いつもお世話になってるので、はいはいはい、まあ、ありがとうの気持ちを込めてあげたんですけど、
はい、
まあ、それに対してのお返しが2ついただいて、
はい
はいはい、で旦那からはこれからもらいます。なので累計5個になりそう。
累計5個、はいはい、
はい、いや、でもそう、旦那に何が欲しいって言われて、
はい、
はじめは、その、じゃあなんか、あの、近くのなんか、あの、市でやってる施設、あ、市の、市でやってる施設の1ヶ月ジム無料券をくださいって言ったんですよね。
はいはいはい。
うん。それなんか安くて、なんか4、5000円ぐらいなんですよ、うん、1ヶ月間使い放題で。
うんうん、
なので、ちょっとなんか最近健康に目覚めてるので、
うん、
ちょっと行きたいなと思って、あ、まあ、じゃあそれにしますねって言ってて、はい、それが来るかなって思ってたんですけど、うんうん、まあまあ、あの、まあ、一緒に行って申し込みとかしなきゃいけないんで、
うん、
まあ、一緒に行けてないからもちろん、あの、帰ってきてないじゃないですか、
はいはいはい、
って言ったんですけど、そう、昨日そのホワイトデーに はい、ゴルフに行ったんですよね。ほんでやっぱりそのなんだろう、何本かクラブを買いはしたんですけど、
はい、
でもやっぱりフルセットで持ってないから、
はい、
やっぱ昨日そのゴルフに行って、その行った友達とかにやっぱりちゃんとセットを買った方がいいよっていうアドバイスを、もうその後の食事2時間3時間散々説教を受けたんですよ。でやっぱり欲しいなと思って買おうかな、もう中古でもいいからもう安いやつを買おうかなと思って旦那に話したところ、じゃあホワイトデーのお返しはゴルフのフルセットでいいよって話になったんですよ。
おー、豪勢ですね。
そうなので、そうフルセットが返ってくることになりました。
素晴らしい。
はい、いやまあでもまあ買ってもいいよって言っても、まあ、うん、うちの家計費からね、うん、差し引かれることになるから、まあ結果家計が厳しくなるだけだから、安いのを買わなきゃいけないっていう、うん、感じだけど、まあ累計5個、そういただく予定です。
いや、そうするとあの来年の、ね、うん、バレンタインで旦那様へのあれがプレゼントが大変になるんじゃないですか。
はあ、考えてなかった。そうですね、あげたらもら
う、
もらったらあげなきゃできない。
そうそうそう、1年後だけどね、ほぼ1年後だけど。
あ、いや厳しいな。いやでも、いや言い訳なんですけど、はい、2月かな、1月末ぐらいかな、うん、なんか旦那が不意にジャンバーが欲しいって言い始めて、
ほう
で、あ、じゃあちょっと見に行こう、服見に行こうかって言ったら、まあちょっと冬物の半額セールみたいのがやってて、あれも欲しいこれも欲しいっていう話になって、うんうん、まあ去年ちょっとなんかいろいろ物入りだったから服を買ってなかったんですよね、はいはいはい、そしたらなんかそれの反動なのか、いきなりあれも欲しいこれも欲しいって始まって、はい、1月の末めちゃくちゃお金がない時に3万円分ぐらい服買わされたんですよ。
わちゃー
いきなりだったので、まあ
まあじゃあお相手ということで、
うん、そう、それがバレンタインと誕生日ねみたいな感じで言ってたんで、うんうん、
なるほど、
うん、私が安いフルセットを買っても、うん、まあいい、まあいいかなみたいな、まあ
そうだね、
感じで、そうちょっと濁してます。
なるほど、そういう前振りがあるんだったら、うん、まあそれでお相手でいいんじゃないですか。
そうですよね、そう、うん、私服買ってないしいいかいいかと思って、
うんうん
うん
うん、
ガヌーさんはどうですか、もう配りましたかめちゃくちゃ。あ、
ね、そういう意味では もらったあのバレンタインで、ね、もらった親戚関係、まあ、うちの、そうね、あの、うん、義理の兄弟というか、
うんうんうん、
嫁ちゃんの方の親戚関係でいただいたもののお返しを、
うん、
まあ、基本的には返したという感じですかね、
うんうんうん、
まあ、でこれがまたちょっと失敗談というかですね、
はい、
まさかの結果になったんですが、
はい、
品物自体は、
はい、
もうちょっとバタバタしててギリギリ3月入ってから注文したんですね、発送するため、はい、まあ、直接ちょっと持っていくのはそれぞれお家が離れてるんで、
うん、
まあ、都内とか関東近辺でお家離れてるんで直接持っていくってなかなかできないので、
うん、まあ、輸送がベタですよね、
うん、輸送でって思って、うん、で最初にまずよくある、はい、あの三越とか高島屋とかそういうデパート系のギフト、
はい、
ネットショップというか、
はい、
ね、ネット経由 あのギフトショップみたいなところで、うん、当然ホワイトデー特集やってるだろうと。
はいはいはい、やってますね。
でデパートだからそれなりにまあまあそこそこ外れはないだろうと思って、
うん、
見に行ったですよ。
はいはいはい、
3月入ったらもうすでに受付終了してますとなってマジか、早いんですねやっぱりね、デパート系はどうもやっぱりその配達をギリギリまでっていうなかなかしないので、
そうですね、
なんか結構締め切りが早くてどうも2月中ぐらいにいっぱいにはもう発注しとかないと、うんうん、申し込みしないとっていうような感じになってて、
うん、あ、出遅れてる、
うん、そう完全に出遅れましてでデパート系諦めて、
うん、
まあ、じゃあしょうがないやっていうことで安易にアマゾンに行ったわけですよ。 某密林さんに行って、
はいはいはいはい、密林に
行ってですね、はい、まあいわゆるそのお菓子というか、
うん、
よさげのお菓子をちょっと探してですね、
はいはい、またねアマゾンさんもいっぱいありますもんね、ま
あ、いろいろありますからね、
うん、うん、
ああで、はい、ちょうどなんかチーズケーキみたいなそこそこの値段で、うん、なおかつ常温で送れるような
の
があったんで、まあ、多分真空パックかなんかになってるやつだと思うんですけれど、
うんうんうん、
冷凍とか冷蔵じゃないちょっとめんどくさくないようなやつだったので、
うん、
あこれがいいやと思って値段的にももらったのと大体釣り合うぐらいの、
うん、
やつをですね選んだですよ。
はいはいはい。
でポチッとなとして、
はい、
うん、あできたできた。でちょうどそのぴったりの日はなかなか難しいので、その前の9日か10日ぐらいのに週末に着きますよと、
はい、
配達日が3月の9日だか10日だかぐらいに着きますと、
はい、
で、ああまあこれちょうどその親戚っていうかみんな働いてたりするから平日よりは週末の土日の前に着く方が受け取りやすいよねと思って、
はい、
ラッキーと思ってそのまま注文したんですよね。
はい、
無事注文しました。で、あ結構早く、それを申し込んだら7日かなんかそれぐらいだったんで、翌々日ぐらいに着くから、まあアマゾンだからまあそんなもんかと思いながら、
うん、
もうこれで一応注文は終わったんであとは届くだけだねと思って油断してたらですね、
はい、
なんかいきなりなんか確認の電話がっていうか嫁ちゃんに確認のLINEというかメッセージが来てですね、
うん
うん、なんかアマゾンから差出人書いてない状態で荷物、どうもチーズケーキらしいんだけど荷物が届いたんだけど身に覚えあるとかって言われて
ほう、
ああ多分それ私が送ったやつだと思いますっつって言って、そのアマゾンのその配送番号みたいなのあるじゃないですか、アマゾンだと、
はい、
その配送業者の伝票番号みたいな注文番号みたいなやつっていうか、いわゆる配送業者の配送番号みたいな伝票番号みたいなやつでこれで届けますみたいなのが出るんで、
はい、
この番号ですかって、ああそれですそれですって言って、それで、うんうん、一旦解決はしたんですけどね、よくよく考えたらどうもギフト設定を忘れてたみたいなんですよ、はい、発注の時に。Amazon ってよくよく後で調べてみたらギフト設定みたいなのチェックボックスがあって、そこをチェックしないと、
はい、
自分が自宅用みたいな感じになるから、
ああはいはいはい、
普通に私が Amazon に発注してたまたま配送先が自宅じゃなくてその親戚、うん、親戚のうちの住所になって
るになっただけ で、
うんうんうん、そうすると普通 Amazon が発送に、うん、Amazon でかまあその業者が発送人になるじゃないですか、
うんうんうん、
だから差出人の名前がどこにも出ないですね。でちょっと不審な荷物になってしまったという失敗談が、
あそうなんですね。
そう、アマゾンねちょっとね、
うん、
気がつかなかったんだけど、よくよく調べてみたらそのギフト設定みたいなその、
うん、
ところの設定がその配信先あの発信先配送先のところの横にあって、うん、そこをチェックしないと、
うん、
そういうのが出ないんですよね、発信人というか、
うーん、
依頼人の名前がどこにも出ないと。
あじゃああれじゃないですか、中に入ってた明細表みたいなやつに、うん、値段とかも全部書いちゃってるってことですよね。
あいやそれはね最近はそういう納品書みたいなのが 入らないんですよ。
ああ、Amazon、そうなんですか。
割とあ物にもよると思うんですけど、
私なんか頼んで入ってたことしかないからなんかアマゾンで容易に送れないなと思ったんですけど、
うんうんう
んうん、あそうなんですね。
最近ねでもあんまりなんか明細書 手入ってなくて、
うんうんうん
う
ん、
っていうケースが、私が注文する荷物は大体そんな感じで、物だけポーンと送られるケースが多いですね、箱の中に。なので、まあそういうギフト設定というのを、
ね、ああ、気をつけよう。
アマゾンはちょっと罠がありますというお話。
そうなん
だ。猫の尻尾。
はい、それでは今週の成果発表のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあサクッといきましょうか。ちょっと
はい、今週は、
はい、
先週は忘れました。
はい、
で今週のスポーツは、
はい、
ジム2回
お
ゴルフ打ちっぱな、あ、ゴルフのレッスン2回、
はい、
打ちっぱなしも2回、
はい、
あとゴルフを1回
コースに出たのが1回と、
はい、
はい、
いう感じで体重は、
はい、
1キロぐらい、あ、うん、500グラムぐらい減しました。
おー、なんかやっぱり、うん、きちんと運動されてると成果出ますね、それなりに。
いやどうなんでしょうね。
いやいやいや、出てるでしょ。
結果今年始まって、うん、減が 0.5 ぐらいですからね。
はい、
うん、
あ、そうか、
まあちょっと、そう、うん、そう、一気にバッとちょっと増えたんで、最近ずっと増えてたから、うん、結果今0.5 とかぐらいで、けどなんかちょっと腹筋がついてきたような気がします。
うん、
気持ちね。
結局筋肉重いから今ちょうどあれなんですか、脂肪が減って筋肉が増えてってプラマイゼロぐらいな感じなんじゃないですか。
うん、うん、っていうことを願います。
ね、そうだよね、
うんうん、はい、
でそれで代謝が上がってくるとどんどんあとは痩せていくという、
うん、いう感じですかね。
はい、
ねえ、これからどんどんいい感じになればなんと。そう、ソラミの飲み会が決定したんですよ。
はいはいはい。
で、まあちょっと私参加予定にしたんですけど、はい、まあ、4月の20日、
はい、
小倉で。
小倉ですよね。はい、確か北九州、ね、
はい、あるんですけど、
ちょっと1ヶ月あるじゃないですか、うん、これからちょうど。
そうそうそう、この間ね、花見まで、うん、今年26だったっけな、はい、僕らあたり、うん、はい、でだからそのぐらい予定したんですけど、さらに1ヶ月伸びたんですよ。
寿命が伸びました。
寿命伸びましたよ。本当にもうちょっと頑張ろうと思って、
うん、もうこの1ヶ月頑張らないとね、うん、
そうですね、はい、ちょっと頑張ります。
あの、ぜひちょっと小倉で、
はい、スリムな私を皆さんにご披露できるように。
はい、
たかが知れてますけどね、1ヶ月なんてね。
いやいやいやいや。
まあまあ、できる限り頑張ります。
じゃないですか。はい
はい、
はい、で私の方はですね、前回っていうか、まあ前回はちょっと、いや、成果発表コーナーお休みだった、前々回2週間前ですかね、
はい、
と見るとプラマイゼロですね、うん、ほぼ変わらず、
うん
うんうん、2週間前と、
うんうん
うん、で年初から見ると結局1、あ、でもほとんど変わってないな、1キロじゃないな、0.1キロ落ちたぐらいかな、今年始まってからだと、
うん、
はい、まあ、そんな感じですね。あの、インフルエンザで2キロ落ちて1キロ戻ったという。まあそんな、トータルでは結局そういう感じですね。
1キロ減ぐらいで。
そう、年初から1キロ減、プラマイで言うと1キロ減のまま維持してるという感じですね。
はい。
で、運動は全くせず。で、小月さんと違って運動は全くせず、まあちょっと、あの、歩くぐらいはしてますけど、この前みたいな感じで、うん、どっかに散歩行くすらもちょっと今週はできてなくて、
うん、
ほとんど運動らしき運動はできてないですね。
うん、
ちょっとそこは頑張らないとなと思いつつ、ついついサボりがちになってしまうという今日この頃でございます、はい、
ですよね、
はい、
そうなっちゃいますよねやっぱり。
ちなみにあのコース出られて前回よりははるかにスコア良かったんですか。
はるかに増えました。
あれ増えた
増えました。なんでしょう、あの前回はそのグリーンっていうその旗の近くに上がって、
うん、
だいぶ近くになったらあんま入った手で1回プラスにして、うん、あの入った手にして OK いただいてたんですけど、はい、今回から OK じゃなくなったんですよ。
じゃあ入るまで、
はい、
本当に入るまでやらないとダメと。
はい、
いきなり厳しいですね。
余裕で10ぐらい増えましたね。
それ厳しい、それ厳しいですね。
150いくつでしたね。うん、この間140 後半だったけど、ね、今回は150後半でしたね、まあ、10ぐらい増えて。
でもあれじゃないですか、パターってなかなか練習する機会がないから難しいですよね。
そうなんですよね、うん、なかなかね、うん、まあでも、うん、頑張っていきたいと思います、う
ん、でもだんだん面白くなってきた時期じゃないですか。
全然昨日で面白くなくなっちゃった。
そうなんですか。
うん、だからそう、クラブ買おうって言ってるけど、うんうん、買わないかもしれない。もう気持ちが慣れちゃった。もう結局熱しやすく冷めやすい私がもうちらほらしてますまた最近。
なるほど、
うん、
まあね、そこ乗り越えてどんどん面白くスコア上がっていって、ね、面白くなる時期にまで持ち帰えられればなかなかその前に心折れたりするとね、
うん、
あれだよね。
そうですね、
まあ、
う
ん、もうちょっと私はやってないんでよくわからないんですけれども、そこは、
うん、
ね、なんかうまく乗り越えられればなと、はい、
そうですね、はい、頑張ります。
はい、はい、ということで今週の世界発表コーナーでした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは私の3月12日の投稿1件だけですね、ツイッターに投稿しました。今夜の宅飲みビールはエビスプレミアムエールということで、これ最近ちょっとね発見したというか気がついたんですが、エビスの青いラベルの缶ビールですね、プレミアムエールということで、本来の、まあ、ピルスナーのタイプのノーマルエビスではなくてエールタイプの、まあ、プレミアムエールということで、ちょっと第三のビールではなくてちゃんと生ビールになってますね。はい、なかなかまあまあ、これはこれで美味しいエビスでした。うん、どっちかというと私はね、癖のあるというか変な味の方が好きなので、ノーマルエビスよりはこっちの方が面白いかなと思いました。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいた、公式アカウントアットマーキャッツテールポッドキャスト、またはハッシュタグの猫のしっぽ、シャープ猫のしっぽですね、にいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。3月11日ケンチさんから、295回後編拝聴、非常食にしていた宇宙食が賞味期限切れたので食べました。一応たこ焼き風味的フリーズドライ、固めでバサバサ、喉が渇きますということで、あ、なんか一時期ありましたよね、宇宙食でたこ焼き、たこ焼き味フリーズドライか。これをそのまま食べるとやっぱり確かに 水分持ってかれちゃいますよね。喉かれちゃいますよね。はい、ありがとうございます。まあなんかでも面白そうですよね。宇宙食。ちょっと私も食べてみたいなと思ったりしました。はい。そして次にブラッフォードさんから3月11日同じくいただきましたが、295回ひな祭りの話の後編、後半を聞いていただいて、3月11日配信で防災グッズのお話がとても良かったですといただきました。はい、ありがとうございます。これたまたまそうですね。配信の日が311に重なって、まあ、それで、まあ、こういうふうに書いていただいたんですが、まあ、ちょっと偶然といえば偶然でしたから、別にその311に合わせて、その防災の話を喋るつもりはなかったんですけれども、たまたま、あれですね、脱線した話が防災グッズの話になったんで、まあ、偶然といえ、良かったのかなと思います。はい。そして、次に、同じく、イクラムさんから295回ひな祭りの話の後半を聞いていただいて、コンペとしばらく口にしてないけど素朴な甘みが良いですね。食べたくなってきたという風にいただきました。はい、ありがとうございます。コンペとの話もしましたよね。確かにコンペトってちょっと素朴な単に甘い、まあ砂糖を固めただけというわけではなくて、単に甘いだけじゃなくて素朴な味がしますよね。本当にこれ最近コンペトって食べなくなっちゃいましたよね。はい、ありがとうございます。そしてクマさんがこれはね、空海北九州支部インコクラ2019ということで、これは空海 IT ニュースの毎年恒例の小倉でやっておられる、空海オフと花見オフということで、今年はちょっとまあいろんな都合で本来の花見の時期が少し遅れちゃいましたが、4月の20日土曜日に小倉駅集合で、お迎えをされるということですね。まあちょっと花見はあれなんでしょうから、飲み会だけな、懇親会だけなのかな、小倉駅周辺でって書いてありますね。はい。ぜひ、ご興味がある方は、ツイプラで、参加者を募集しておられるようですので、参加してみていただければなと思います。はい。ショーノートのリンクを辿っていただければ、ツイプラは開きますのでね。ぜひぜひ、北九州関連で、空海関係に、の、リスナーさんとか、あと、猫好きさんも、今、ちょうど北九州にいらっしゃるので、参加されるみたいですよね。はい。ぜひ、その辺の、方にお会いしたい方は、参加してみられたらいかがでしょうか。はい。それから、3月14日、ウーさんが地下鉄で銀座に向かっていたら、なぜか車内にツバメがびっくりという顔文字で書いてありますが、インスタグラム写真いただきましたが、おお、中吊り広告の上のあたりに、これは止まっているのかな？いやー、びっくりしますね。ツバメが止まっていると。いうことで、どうしたんでしょうね。たまたま迷い込んじゃったんですかね。はい。はい、ありがとうございます。うん。ちょっとびっくりですね。なんか似合わないというか、こういうの、こういうこともあるんですね。はい。はい。ということで、いただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。エンディングです。
はい。
ということで、なんとか今週も無事にスカイプで収録撮れたわけですが。
はい。
はい。まあ、ね、もうだんだん春めいてきてるんで、ちょっと花粉は大変ですけれども、はい、
うんうんうん、
まあ次は、あ、そういえば、そろそろ関東の方は開花しましたけどね、桜が。
が
開花というか、そろそろ開花かな、
確か。ああ、そうなんだ、うん。早いですね。あ、でももうそろそろですかね。
なので、多分月末ぐらいが満開かなという感じですかね。
あ、ちょうど。そっか、うん。
3月末ぐらいが。
い
いですね、
ああ。
みたいな感じですか。いいですね、来週ぐらいが開花。で、月末が満開という感じなんですかね。
ああ、いいですね。
まあ、そんな感じで。
うんうんうん。
どんどん、もう日にちは経っていくわけで。うんあっという間に3月も終わりですよ。
いや、本当にですよ。もう3月終わりですよ。もう、ね、もう10ヶ月切ってるんですよ。
どうしたもんかという感じなんですが。
いやいやいや、私はもうまだ1月の3週目ぐらいの気分ですよ。
私も気分的には2月の前半ぐらいの気分ですね。
いや、同じぐらいの気分。
本当に。なんかその実時間と頭の中の時間がリンクしないですよね、経過が。
いやしないですね、本当まだ冬って感じだけど、そうそうそう、もう春って、ね、暦ではもう春ですもんね。いやいや、北海道なんて雪に包まれてますよ、本当に。
うん、
びっくり、本当、
はい。ということで、
はい、
はい、じゃあ、いつものお願いします。
ですね、はい。はい、では行きますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。
はい、
はい、では失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。